お月花江の明日どうする。皆様こんばんは。今回も始まりました、お月花江の明日どうする。パーソナリティを務めますお月花江です。パープルチャンネル水曜日、日付の変わった深夜0時から30分間の放送です。一日の終わりのひとときをご一緒させていただきます。前回放送は初回ということで、私の自己紹介や番組の紹介がメインの放送でしたけれど、今回からはしっかりと番組を皆様と楽しんで、私やあなたのどうするエピソード、季節や思い出、いろんなこそこそ話などをお届けしていけたらと思っています。一日の終わりに聞いていただけたら嬉しいです。本日の放送はあなたのどうするのコーナーと、花ちゃんのこそこそここだけの話のコーナーを交えてお送りいたします。それではお月花江の明日どうするスタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、人の輪が広がる、そんな夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。さて第2回放送始まりました。今回もお聞きいただけます皆様にありがとうございます。そしてなんと今回公開収録をさせていただいております。こちら岡山スタジオは宝冠町商店街の中にあるんですけれど、商店街内にダダ漏れるという収録ですダダ漏れております。はい、そんなわけで不慣れながらも楽しく進めていこうと思っています。ご通行中の皆様、ちょっと見てって聞いてってです。しかして番組を聞いてくださるリスナー様は11月20日深夜0時の放送です。今ご通行中の皆様は先に少し聞けるというラッキーに見舞われたと思ってくださると嬉しいです。さてさて、今日の放送は何を お話ししようかななんて考えてみてて、今ね、あのバックミュージックで流れている声という楽曲なんですね。でこの声という楽曲は、夢の種放送局の番組をお聞きいただいているリスナーさんはきっと聞きなじみがある曲だと思います。ですのでこの声にちなんで声のお話を少ししてみようかなと思います。お付き合いくださいね。はい、私はねお坊さんをしているんですけれど、私たちお坊さんにもね声っていうのは大事なんですけど、声ってねいろいろあるじゃないですか。自分の声だったり、友達の声だったり、あとは動物の声とかね、あと日本ではすごく言葉の表現が豊かなので、風が吹く音なんかも大地の声って言ったりねするじゃないですかね。いろんな声があります。で私実は自分の声大嫌いなんですよ。大嫌いだったんですっていうか、うん、今も嫌いでもあの嫌いなんですけれどね、ここ最近でとってもいい声してますよって褒められることがちょっと多かったんですよ。で調子に乗っちゃってラジオパーソナリティなんていうね大行なものに私はチャレンジしてしまっているわけなんですけれど、例えば人間一人の声でもこうやって普通にお話をする声があったり、あとちょっと怖い思いをした時の叫び声だったりとか、一人の中にもいろんな声があると思うんですね。でその声で人の感情を読み取るって皆さんナチュラルにしてらっしゃると思うんですよ。例えば家に帰ってきてお母さんがあおかえりとかって言われたら、これ機嫌悪いなと、これ今日何かあったかとお父さんに速攻 LINE 打つみたいな、なお父さんお母さん機嫌悪いぞ今日とかな、そういうこうなんていうの、声でやるコミュニケーション、受け取る感情っていうのもあるじゃないですか。でこの秋の時期になればスズムシが鳴いたりね、 虫の声もするし、あとワンちゃん猫ちゃんの声であったり鳥の声であったりねするじゃないですか。いろんな声があっていろんな声にあふれて、その声の中で私たちいろんなものをキャッチして生きていってるなと思うんですけど、まあこれちょっと私がお坊さんだからなんでしょうけど、一つならではの話があってですね、こんだけね私たちって声というものにコミュニケーションをこう重点もあって、いろんなやり取り、感情のやり取りとかお話のやり取りとかしてるんですけれど、なんと人間ってね、例えばその人と会わなくなったり亡くなってしまったりとかすると一番に忘れるのって声なんですよ。そう、あのね、人間ってこんだけ声でやり取りをして、これだけこうコミュニケーションをたくさん声で取ってるのに、なぜか会わなくなったりすると声を一番に忘れる生き物だっていうところなんですね。で、私ごく最近いろんなことがあって、こういろんなことを感じて考える機会もたくさんあったので、一つ思ったことがあってね、声ってこうやってコミュニケーション取るために必要なものであったり、例えば声が使えない人も手話だったりとか、こう身振り手振りだったり、あと外国に行った時にその土地の言語が通じなかった時に身振り手振りやりますよね。これセットでやってる時にね、あ、伝えたいなと思うことは使わなきゃダメだな、伝えなきゃダメだなっていうふうに思ったんですよ。いろいろこう人間同士生きていて、こう生活をしていく上で皆さん経験あると思いますけど、我慢をしたりとか、あ、これはちょっと今のタイミング言うところじゃないなとか、空気を読んだりとか、そういう形で自分が言いたいことを言えなかったり、伝えるべきを伝えられなかったりとかっていうのはあると思うんですけど、でも自分がこの世からいなくなったりとか誰かと会わなくなった時に、あ、なんかすごい伝え漏れをしていると後悔するかもしれないなっていうふうに思ったんですね。なので伝えれるべきことは伝えた方がいいし、言いたいことも、まあ、もちろん大人だから伝え方も言い方も選ぶよ、選ぶけどまあね、私基本的にお口の治安が悪いので今ね相当ね結構こう予想って話してる予想って話してるのよ。あ、少年たち、はい頑張れ、あ、手振ってくれた少年たちよ、大志を抱くんだ、はい今ね通りの子がね通ってるので、ちょうど今高校生帰る時間とかなのかな、さっきからいっぱい高校生の子が通ってるので、ちょうど今ね体育祭とか文化祭だったりするだろうし、でそういう何をやろうかとかっていうやり取りもね結局コミュニケーションで、でそれをなんて言うんだろう、僕これがやりたかったのにな、アイデア出せたかったのになとかって言った時に出してた方がいいよ、本当に本当に思う。でそういうのをね考えてると、あの人に会いたいとか、この人にこれを話したいとかね、聞いてほしいとか、そんなことがあったら、まあ自分にちょっとわがままになって声かけてみりゃいいんじゃないかと思うんですよね。でそれをやらない限りには伝わらないし、だから自分がこの声というものを持って誰かとお話をして、で日々を、辛かった日々を楽しい日々にしたりとか、今日一日なんだかしんどかったなっていう日がちょっと笑える日になったりとかね、その逆もあるでしょうけど、でもこうやって人と紡いできたことっていうのはその人自身になるというか、その人の全てになるんだろうなっていうのを考えちゃったんですよね。なので私はいろんなことをちょっと自分にわがままになって伝えていこうって思ってますけどで時折ねこうやって口の治安が悪いので、もう花ちゃんもうお口の治安が悪いよってたまに言われるんですけれども無法地帯の時もあるんで、でもまあそうやって感情を乗せてお話しすることだってそのご縁の中ではとっても大事な思い出になる日が来るだろうなとも思うしね、そういうことを考えたらやっぱ声って大事だなって、で、自分の声の質っていうのに私はすごくコンプレックスがあったんですよ、ちっちゃい頃に。 ほら昔、まあ、私たちの世代はね、今こんななんかすんごい音源とか音量とか調整できる機械じゃないのよ。昔ラジカセなのよ。で録音と再生をボチッと一緒に押してカセットテープに撮るみたいな。でこう何かの曲を録音するときにシーッとかつって声が入るからとかって言って意外と入っとるっていう。であれねすげえショックだの。あれねちゃんと撮ろうと思って静かにしてんのに突然ガラッて開けてあんたなってお母さんに話されたりとか、うそーんっていう昔はあったんですけど、今はもうねそんなことないですけど、でも今もあんのかな、そのラジカセみたいな。どうなんでしょうね、ちょっと今度探してみようかな、私あるのかな。でね、まあ、それをやってると自分の声が入っちゃってる時があるんです、意図せず。でそれをよしよし録音できたと思って子供ながらにこうポチッとなと押して自分の声が入ってきっと、もうあの時のショックたるや、えっってそうって、もうすっごいショック でかつその媒体を通して自分の声を取ったものってもう自分が想像している以上の恥ずかしい声なのよ多分ね私の話これ、あそれそれ分かる分かるって言ってる人は同じ年代だよね同じ年代だよね、違うよとは言わせねえよっていうちょっと治安の悪さも出つつですけれども、はい、その時に聞いた声が自分なりにすごくショックで、で、あ私こんな声してるんだ、すごく恥ずかしいっていう気持ちになっちゃって、ですごく自分の声大嫌いだったんです。でもその私がお坊さんとしての X のアカウントを持っているので、そこでねスペースっていう機能があってお話をしたりするときに自分の声は嫌いなんだけれども、やっぱりそのいろいろと話を広めていきたいとかね、聞いてもらいたいとかね、そのまあ一応お坊さんだからそれげな話をねするわけですよ。でそれには仕方がないから、使ってたっていう部分があるんですけど、でもねなんかある日突然私声嫌いなんだよねっていう話になった時に、えって言われて、えめちゃめちゃ聞きやすい声してますよ、えめっちゃいいですよって言われて、もう調子に乗るよね調子に乗っちゃったよね私、え本当にちょっと嬉しいじゃないですか。でも自分のことを褒められるっていうのも、で結構ね褒められると恥ずかしいからこうちょっとくねくねしてねニヤニヤしながらなんだこの野郎って言いながらちょっとまあ肩肘張っちゃったりなんかするんだけど、だけどとっても私的にはすごく嬉しくて、で嬉しいなと思ってたらまたその数日後ぐらいにいい声してますよって何の気なしに言われたことがあって、で調子に乗ってこれだよ調子に乗ってラジオやっちゃってんのよ、どうすんのこれもう引き下がれないから引き下がれないから頑張る気ではいるんですけどね。なんで私たちのそのコミュニケーションの一つとしてあるこの声、いろんな声を皆さん持たれてて、例えば喋る声も歌う声もちょっと歌わしてみたらすごかったなんて人もいっぱいいるじゃないですか。で自分の言葉でうまく喋れなくても言葉がこう心の叫びとか心に思ってることが何かの歌の歌詞になってたら、それがあこれと思って歌ったらすごい感情こもっていい歌で歌われてるなっていう人もいるしで、だからやっぱりねこの声っていうのはその人の感情だったり思いだったりっていうのを消化するにも大切なものであると思うし、でこの声がもしも使えないっていう人もその代わりの手話であったり、体を使ったボディーランゲージとかの表現であったりねっていうところで伝えていけるっていうのはものすごくありがたいことなんだなって、ごくごく普通に喋ってますけど、これがまた普通じゃないんだなって、あって当たり前じゃないんだよねって。例えば某有名なあの私たち世代ですよね、あのシャランキューさんね、あの方も声をね今あのご病気でね出せなくなっていますけれども、相当のこう精神的負担は大きかったと思うんですよね。で私たちだって明日はどうなるかわからないから、病気にしろ 例えばこう体の具合にしろね、いろいろと明日ひょっとしたらこれまでの日常が送れなくなるかもしれないって思うと、自分の胸の中にあることっていうのは表現できるのであれば、伝えられる相手がいるのであれば、やっぱり、伝えていった方がいいんじゃないかなって、すごくここ最近私は深く思ってますよ。なのでぜひね、皆さんも例えば我慢だったり空気を読んだりとか、こんな日常茶飯事でたくさんあると思います。だけど誰も彼もにいっぱいの人にこういろいろ言えるわけじゃないよ。そりゃ道行く人にあんたなあ言うて言われる言えないですよね。だけどこう関係性をね紡いできた人には、自分の思いのところとかね、そういうのを上手に話す、そこだけ考えれば伝えることができるし、で信頼関係があればね、いろいろと受け止めてももらえるだろうし、自分も受け止められる人間っていうのになっていけばいいのかなって思うので、そんなお話を今日はちょっとしてみようかなと思って、そしたらなんか公開収録だし道行く人がね、うっすらね、こうなんか何ちょっと耳がダンボになりつつ会ってくれるのは嬉しいな、チラチラ見ながらね、あのお話を聞いてくれてるんだろうなと思うと、あ、私口の治安を荒らした部分を今は出しちゃいけないなってもうね、治安がね、たまにね、本当にねすごい乱れるの口の治安でもね、人間やっぱあると思いますよ。でもそのお口の治安がね荒れるのもたまには人間ありかなって、それも含めて人間だからさ。いや若い子が通ってる、どうも川内ちゃんとお辞儀して行ってくれました。はい、若い子たちにはこれからね本当に未来がたくさんあるので、ぜひね自分の気持ちを素直に誰かに伝えていくっていうことを心がけていたら、きっと可愛がられる人にもなるし、自分もきっといい人生を歩むためにいろんなコミュニケーションを紡げると思うのでね、ぜひ努力したり、あと考えてみたり、ちょっと話してみようってチャレンジしてみたりしてみてもいいのかなって思います。はいはい、それではですね、この後あなたのどうするというコーナーです。本日は誰のどうするのお話をしようかなと思っています。
つながろう、
はい、それでは続いてあなたのどうするのコーナーです。ペンネーム猫の奴隷さんからです。仕事で相手があることの予定を勘違いしてしまい、到着がギリギリになりそうな時、全身総気立つようなやばいっていうあの感覚、慌ててしまって忘れ物をしないように、安全運転できるように深呼吸しますが、内心いつもドキドキです。たまにやらかしてしまう私のどうしようでした。
わかる、これやるよね。
スケジュール管理をいくらやっててもやるのよ。ええ、やります。私もやります。はい。で、あの時って本当に全身の毛穴が開くような、あの血が遡っていくようなこう慌てぶり。でもかといって忘れ物するのもまずいし、安全運転で行かなきゃって思うんだけどね。わかります。猫の奴隷さん、私も。多々あります。ただね、この人文章でいつもドキドキです、たまにやらかしてしまうって書いてんだけど、いつもやってんでしょ、たまにじゃねえじゃん大丈夫だよ、私もだから今回も皆様からいただきました投稿からお話しさせていただきました。ぜひ番組ホームページコメント欄や X の お月花絵のアカウント、ダイレクトメッセージなどにあなたのどうする宛てでどんどんお送りくださいね。 X アカウントはアットレディオアンダーバーオーアンダーバー花絵でご検索ください。パーソナリティとしての X アカウントフォローもお待ちしています。日頃のつぶやきやラジオに関してのあれこれなどつぶやいていますので、フォローいただけると嬉しいです。そして皆様の投稿を楽しみにお待ちしております。続いて花ちゃんのこそこそ内緒話のコーナーです。
つながろう、つながろう。
続いて新コーナーの花ちゃんのこそこそ内緒話です。今日の花ちゃんのこそこそ内緒話は、うろ覚えだということを人に伝えるときに使う言葉の由来をこっそりお教えします。人づてに聞いた話をまた誰かに伝えるとき、その内容を忘れていたりよく覚えてないときに表現するのに、うんたらかんたらっていう言葉使いませんか？あ、なんかお母さんがうんたらかんたら言うとったなとかなんかそういう、なんか隣のおばちゃん言うたで、あ、でもなんかうんたらかんたらだったな、ようわからんわ言うのとかね、こういう感じで日頃、日常で時折聞く言葉だと思います。実はこのうんたらかんたらは仏教が始まった古代インドの言葉で、サンスクリット語という言葉から来ています。密教のサンスクリット語で書かれたお経に、うんたらたかんまんという部分がありまして、そのお経に馴染みのない人がこの部分しか聞き取れなかったところから、その言葉がうろ覚えを表す言葉として定着したそうですよ。あら、不思議ですね。実は仏教から来た日常語というのはたくさんあります。そんな仏教由来の言葉や雑学だったりをこれからも時折内緒でお届けしたいと思います。でもね、日常でお話しする言葉で本当にたまにさ、今の子は使わないかもしれないんだけど、ことわざ昔からあるでしょ。ことわざってあれも結構ね、しっくりくる事象があったりしませんかね。え、あの、何だっけ、なんだ、猿、猿も大立てりゃ木に登る、登っちゃってるもんね私登っちゃってるもんね、まずいよねもうめちゃくちゃ、もう昔のあの、ほら、これなんて言うんだ、あの、え、これなんて言うの、ことわざがバチッとハマってる人間です。どうもよろしくお願いしますはい、ということで、明日誰かに話すとき、こっからあと誰かに話すときに、昨日ラジオで聞いたんだけど、うんたらかんたら言うとったわとか使わないでくださいね。ふりじゃないんでね、よろしくお願いします。はなちゃんのこそこそ内緒話のコーナーでした。 では今回の放送もそろそろお別れの時間となってきました。いかがでしたでしょうか。また感想などを番組ホームページコメント欄にお寄せいただければとっても嬉しいです。次回の放送は12月となります。いよいよ1年の締めくくりです。次回はゲスト様がお越しくださいます。番組協賛をしてくださっている京都にありますクロスミーツという会社様です。仏具や私たちお坊さんが着る衣のおしつらえなど多岐にわたってお寺に関わるお仕事をされている会社で、お寺と人をつなげたいという熱い思いで活動をされています。そのクロスミーツさんの代表の辻さんがゲストとしてご出演くださいます。とっても優しくて楽しい方で、いろいろなお話を掘り下げていこうと思います。ちなみになぜかその日の音響さんピエさんをね笑かそうと目論んでおりますから、お気をつけくださいね、はい、皆様に役立つお話もお届けさせていただきます。それでは次回もお楽しみに。番組の最後は Along with me をお聞きいただいてお別れです。皆様の日々が彩られますよう応援しております。今日も一日お疲れ様でした。愛を込めておやすみなさい。この番組は人とお寺がつながる未来を目指して、お寺と人に寄り添う会社、ご縁、応援、感謝、京都クロスミーツの提供でお送りしました。ねえ